ブルーのリーサイド。いやだから子供の頃からね、こう写真だけでずっと見てたわけですよ、うん、それにやっと会えるミートアンドグリートして。
え、石川さんの子供の頃って当然ネットなんかないわけで、
うん、
どうやってそういうふうに百科事典みたいなのもらってたんですか、城大百科事典みたいな。
城の本なんでか分かんないけど、まあだからさ、歴史にまつわることだから勉強につながるっていう考えで、うん、おふくろがその城とかの本を買うことに関してはお金を出してくれたりとかしてたけど、だから俺小学生とかにしては莫大な量の城に関する本を持ってたね。
そこから城が好きなんですか。
好き好き。
すごい、そりゃ見ぐりだもん、ね、
でしょ。やっとあの北海道で活動してるローカルアイドルに会えたのよ。
それは見ぐりだ。そんじょそこなのね、20代で趣味見つけた趣味とか
違うのよ。筋が出るの。あの中澤裕子さんいた頃からのモームスのファンなんだよ俺は。
5人時代からね。
そう。モーニングコーヒーから俺並んでっから。まあまあまあ、ミートアンドグリートもですよ、1時間ぐらいで終わるわけですよ。でまた時間潰さなきゃいけないんですよ、バスが出るのに。
バスでもしょうがないですからね。
そう。
そこはね、
そうそうそう、はい、なんつうの、握手券もさ1回しか使えないのよ。
なんだろう、リアクションもないから多分1回で使い切っちゃう、
ね、そうそうそう、お話もしてくんないし。でまあさ、そうね、1時間ぐらい城とか見てましたけども、それでもまだ 4,50 分時間潰さないとバス来ない。だから2時半ぐらいのバスに乗ろうとしてたのかな。でも1時半過ぎぐらいに城は見学が終わってるわけですから、でまあ時間潰すっつってどうしようかなと思って、でまあ正直そんなに大きな町でもなかったんですよ、松前っていうところも。んで飲食店は何軒かあるなみたいな感じだったんですけども、まあやってないとことかもあったりとかしつつ、お蕎麦屋さんに入ってみようかなというところで、まあ北海道もさ、蕎麦作ったりするから美味しいのかなと思って入ってみたんですけど、ここで初めて知ったことなんですけど、松前って海苔の産地なんですって。松前海苔で、それを前面に打ち出したメニューとかがあって、海苔がたくさん乗ってるおそばみたいなとかがあって、で、まあ、せっかくだからちょっと海苔名産だったら俺もね、海苔好きだし注文してみっかっつって言って注文して食ってみたら、これがまずすごく肉厚、岩海苔かなんかで作ってる海苔なのかな、わかんないけど、
いいですね、
それでまあ、肉厚で噛み応えもあって、うん、それでまあ塩の代わり、
あ、いいですね、
海苔のね、うん、特有の塩の代わりもしてくるんだけど、なんかわかんないけど最後にちょっとした嫌じゃない苦みみたいのもあったりとかしてて、美味しいのよ。
パリッと感もすごいですね。
パリッと感で、しかも冷たいお蕎麦頼んだんだけど焼いた海苔を入れてくれてるから余計香りとかも、はい、山盛りよ、海苔が。
いいですね。
でこれ海苔うめえな、なんか正直言うと蕎麦より海苔うめえなっていう感じだったのよ。でメニューちょっともう一回見てみようと思って見たら、やっぱ海苔推しなんでしょうね、海苔弁当ってあんのよ。でそれをだから昔ながらのアルミの弁当箱に入れて、お店で提供してくれるっていうのがあって、でまあ、海苔弁当ですから、普通にご飯があって、まあ、お醤油がかけてあるのかな、で海苔をたんまり敷いてあるみたいな感じなんですけど、これがめちゃめちゃうまくて、でそばで使わなかったわさびとかを乗せて食べたりするとこれめちゃめちゃうまいのよ。ただの海苔弁なんだけどさ、めちゃ600円ぐらいすんだよ。でも海苔弁で、
まあ、海苔って高いところは貴重ですからね。
いや、しかも今からいい海苔だからじゃない、いや、なんだけど俺それで海苔弁当の二重ってのもあったのよ、そっちにすればよかったと思って。
2枚重なってるんですか。
そうそう、2段重なってる、2段っていうの。 で調べたら松前のりって通販もやってるらしくてお前すぐ調べたな今
俺のり大好きだ
めちゃめちゃ俺好みだったのよちょっとした最後に来る苦味とかも良くて
マジかラジオリビング松前漬けもいいけど松前
いや海苔なんだよ松前漬けなんてさまあまあまあどこでも売ってるじゃないそう、まあ、別にさラジオショッピングじゃなくたって松前海苔がうまいのよ
これ確かに色が濃いな
濃いのよ
黒い
それを焼いて焼くと香ばしい匂いがしてきてほんのりとして苦味が最後に来てもう海苔弁だけで十分なのよ海苔弁ってさなんならさ普通のさお弁当屋さんで注文してるとさおかか敷いてたりすることもあるじゃない、うん、だけどもう海苔だけ海苔と醤油だけ
いいですね一番いいですね
一番うまいもうそれで食えちゃうのよ全然これめちゃめちゃ良くてではっきり言いますけどもう海苔でビールも進みます
あ海苔で
海苔でビールも進むのそのもう海苔弁一本で
昼の2時
昼の2時ただその店よくわかんねえのがあのビールお願いしますってまずね言うじゃないしたらすいませんうちビールやってないんですけれども隣にセイコーマートあるじゃないですか向かいに、うん、あそこで買ってきたのは持ち込み OK ですってじゃあちょっと行ってきますって
斬新な店在庫抱えるより
いいんじゃない分かんないけどもしかしたらご主人自体がお酒飲まない人なのかもしれないけどあ昼だけの営業とかね分かんないけどねいやちょっとね松前のりいいなと思って、それでさまたあれですよ同じメンバーですよバス停で待ってんのか
そっかそっかまだそこに
そうそうそうそう
1時間後集まってきたんですね
集まってきましたでまた一言も話さないまま
そこでミート&グリーしてる
そう全然ミートはするけどグリートしねえからこっちは
そんなレアなところに行ってるんだから、ね、
そうそうそうそうそれぞれ思い思いに白目で思い思いに時間を潰しそしてまたバス停に戻ってくるっていう三三五五でまた1時間バスに揺られで木古内に戻ってきてで、まあ、ちょっとまた30分ぐらい時間潰して進めなきゃいけなかったんですけど、まあ、1日2回道の駅に寄りでまあどこへ行くかっていうのを考えなきゃなと思ってたんですけどもまた、ね、大御所作家が出てくるわけですよリトル石川がさあどうすんだいと、うん、いやいや明日これはまあまあ八戸まで行きそこから明日三陸鉄道で仙台止まりでよくないですかみたいな感じ
結局戻るんだっていう
ああ戻るんだ
計画はそもともとも
ともとそうだったのかそれにプラスアルファしたわけじゃないですか
十分じゃないかとい
いじゃないかと、うん、いやそれは違うだろうと、うん、もっと出せよアイデアと一旦もうさやめたわけじゃん三陸鉄道の件は、うん、だからもう絶対ダメだよそれ
い
かりやさんがOK 出さないから
確かにだっていいじゃん
いかりやさんが OK 出さないからこれ志村さん加藤さんとかは OK 出すかもしれないけどいかりやさんがもうなんせ
まあまあけど北海道まで上がってもまだね、うん、本当に手前ですからね北海道ね
うん、うん、まあそれ考えると選択肢としてはまずとりあえず新青森まで行こうと
戻るの
うん飛行機も考えたでも函館から
うんで北海道脱出北海道まで来てい
や北海道で函館からあ岡玉っていう札幌市内にある小さな空港に飛ぶ飛行機があったんだけどこれちょっと時間的に間に合わないとで言うとここから札幌にもしね鉄道で移動するんだと実は本当に北海道って言えるから函館から札幌って莫大な時間かかるのよ
そうですね今気づきました、うん、あの半年ぐらい前にも北海道
行ってるん
です
よ、うんうん、で言うとちょっともうやっぱ北海道これから攻め入るのはきついなと、うん、もうだって夕方4時から5時ぐらいのところだから、うん、で行ったらまあ本州戻る方だというところで、うん、で新青森までとりあえず行こうっていうところで、うん、っていうことまで決めたんだけどその先はいくつか選択肢あんだと、
まあ、日本海ルートか
秋田から秋田方面に抜けるルートも考えられる、うん、とかで言うと時間的に秋田はもうこの先鈍行しかない快速とかない秋田ルートが、うん、 で言うとこれ下手すると 4,5 時間秋田に着くまでかかるんですよ、
日本海は縦につなぐと 新幹線もないですから
ね、うん、これしんなんだら秋田に行きたいなら盛岡まで行って小町に乗れっていうのが出てくるけど、
うん、そうですね
それだとちょっと違くない？なんかやっぱ秋田行くんだったらやっぱね日本海側というかあの、まあ、弘前越えて奥羽線っていうんですか、うん、あれで行った方がさ、うん、いいわけじゃない？
心理的距離はそっちの方が近いですよ
ね、うん、しまあいろんな街も見れるしさ行ったことない、うん、でちょっとでももう着くのが遅くなっちゃうからこれねえなっつうところでまあ一個一案として一応ねそうね C 案目ぐらいで三陸鉄道っていうの持っとこうかと、うん、であとはもう一個これもなかなか行かない城なんですけど三戸城っていう、はいはい、まあギリ青森かな、うん、秋もう岩手との県境にまあ、これも駅から歩いて30分がかかるみたいな城があってそれにを攻めるっていうのもあるなと、うん、あとないのとリトル石川の方が他ねえかというところで、うん、青森か観光地なんかあったかなと思った時にふっと思い出したのが、うん、恐れ山ってあるの。
おまあ有名ですね恐れ山。恐れ山ってどの辺でしたっけ青森
なのよ。恐れ山があることは知ってるし、
なんとなく岩手と秋田と青森の
そう八甲田みたいなとこのイメージあるじゃん。
十和田湖地近辺にありそうなイメージは思ってますけど、
そう俺もそう思ってたわけよ、うん、ああでさなんかまあ潮来とか有名だったりするからさちょっとまあ有名なところだし一回行ってみたいなって気持ちになってきて、うん、調べてみるとですよ、うん俺もまさに三浦と全く同じ十和田湖近辺にあると思ってたら、うん、違うんですよ、うん、これがさっき言ったクワガタみたいな形してるじゃん、うん、今度はクワガタの右の方なのよ、
うん、
それの先端
あじゃあムツの方ですね。
ムツの方、うん、にムツの、ムツ市だな市でいうと、うん、で下北っていうそのなな大港線っていうのが走ってて、うん、それの終点の1個手前の下北っていう駅からバスで行けるっていう風になってる、う
ん、いいかもしれないですね。陸奥は確かに気になる場所だけどさすがに行かない場所だもんな。
行かない。まあだから、うん、その下北半島の方はだから有名なところで言うと六ヶ所村とか、うん、だから原子力のね設備とかあったりして、まあだからさ本当本当最果てよね本州の。だから俺も今までもそっちは手出したことないのよだから大間のマグロの大間とかあるのもその下北島の先の方だから一番先の方だから
本州最北端の方ですね。
はいはいはいはい、うん、でなんならあの北海道の南端よりも大間の方が緯度は高いんだよ、ね、みたいな感じだからああ恐れ山かなるほどなと思って、でその日のうちに行くのはもう無理みたいな感じだからどうすっかっつっていう風になって新幹線もう乗った状態でねこういろいろ調べてきたわけです。とりあえず新青森までチケット買って、うん、そうすると青森から青い森鉄道っていうのに乗ってこう地図でって右の方に渡って、うん、付け根の担当の付け根のところに野辺地っていうところがあって、うん、そこから大湊線っていうのが出てるんだって、うん、でその青い森鉄道っていうのは青森からこの八戸に結んでるわけよ、うん、んで言うと
昔の東北本線ですかね。
東北本線、うん、で行ったらこれ実際問題どうか分かんないけどどうやら俺が調べた感じだと八戸からの方がアプローチが近いっぽいのよ。
あなるほどなるほど、
うん、うんうんうん、その八戸の平地6つ、
う
ん、
まあそうかもしれないですね。確かに、
うん、っていうことで結果また八戸に戻ってくるって
こんなに北道戻るのが嫌な人が
嫌な人がでついで八戸で一泊です
あ北道戻るのが嫌な人
人がただこの時点だと全ての選択肢がまた生きてるんですよ、うん、その三陸鉄道に乗るも、うん三戸城に行くも恐れ山に行くも、
うんまあ、八戸まで来たら新幹線で秋田行くも過ぎですけど、
ね、全然ね本当はあるただなんか俺の中でそれは違うなと思ってでも八戸と終わったんですけど、うん、前の日ね1時間だけやった時も同じこと思ったんですけど、 八の葉のサバがめちゃくちゃうまいのよ。
ブラノってそう確かに。
何サバなんかなん八の葉なんとかサバっていうブランドがあるし、まあ宮城とかもね金華サバとか推してるよね三陸のサバ。で、俺も今まで何度か八戸行ったことあるから、今までも食べたことあると思うんだけど、わかんない。時期がだったのかもしれないけど、めちゃめちゃうまくて、その、俺その日は、前の日はしめサバ食ったんだけど、その日、刺身のサバ、新鮮だからお刺身もいけるから、刺身を注文しようと思ったら、俺、なんと、サバ専門店に入ってるの。だけど、刺身ごめんなさい、売り切れですって言って、しめサバ頼んだんだけど、しめ鯖ってさあんまり良くないしめ鯖だとさパサッとしてない、
うん、まあなんていうかしめなん 酢の要素は強くなっちゃってるっていうやつとかある、
ね、で肉もさパサッとした感じでなんかもうほぐしたらすぐシーチキンになるでしょうな感じだけどさそういうの一切なくてさもう身も柔らかくてプリプリしててさしめ鯖でもで油もめちゃめちゃ乗ってて美味しくてでいうのをいただきましてで八戸ラーメンも食ったなその日
おおいいですね
ああ
八戸ラーメンは何ベースですか
これ青森全体だと思うけども魚介ベース、うん、で
ホタテとか
あれなんだっけなあんのよ青森ラーメンのなんか、なんだっけな忘れちゃった青森ラーメンってなんだっけだしがねシシャモじゃねえやなんだっけな
アゴ
アゴみたいなやつ青森これもね意外とさっぱりして美味しかったんだよなこれねあれだうんとねあとね串焼きももかったサンマの
あゆイワシ？
何て読むんだこれ煮干しラーメンだ
あ
煮干しだだから元は小さいイワシとかかもね、
うん、
煮干しラーメンだそうそれもうまくてであと今まで何回も飲んだことあるんだけど今回改めていわゆるせんべい汁八戸名物そのだから おせんべいを割ってまあお吸い物の中に入れるみたいなやつこれはせんべい汁がめちゃめちゃうまいなと思って、ちょっとね青森美味しいないろんなもんがって思ってまあまあ八戸でですね一泊したわけなんですけれども、まあ次の日だからいろいろ選択肢持ってるわけですから、まず五時起きっていう一個、
わちまた貸しましたね。
五時起きはこれ三陸鉄道方面、でこれがダメだったら。もうチェックアウトまでギリまで寝ようと
5時じゃないとどこに詰まっちゃうんですか
5時じゃないと多分気仙沼まで行けたとしてもその後石巻とかまでは行けない回れない、
うん、
女川石巻とかは行けないみたいな感じなの、うん、その一筋縄で行かないのよね、うん、気仙沼までは八戸からだと結構一本じゃないけどスーッと行けんだよね、
まあ、気仙沼ってね電車だと多分岩手から入った方が楽なる、
うん、そうそうそう一関とかから入った方がいいから、うん、でそこからどうせだったらこう被災地の沿岸部回りたいなと思って石巻方面に行こうとするとここが結構難所なんだよねでそこで乗り継ぎとかあると始発の6時何分発の八戸行かなきゃいけないからっつうのででまあ5時起きして起きたんだけどまだ眠いなっつうことで恐れ山まで行ってまた三戸まで戻って城見ようっていうのもあったんだけどこれも結構きついスケジュールだったからもうちょっともう恐れ山だけにしようと、
うん、まあもちろん恐れ山行く、ね、
はいはいはいはい
行ったことないと思う
で八戸っていうのは八戸駅本八戸駅っていうのがあるんですけど繁華街はその中間にあるんです
どっちから
ですか、ね、でしかもさ本八戸じゃないイメージとして多分昔からあるから本八戸って言ってんだろうなと思う
そもそもなんで本八戸なんだろうと思ったぐらいでしたね今、
うん、で俺はそう思ったけどだから昔からの八戸の旧市街みたいなそっちあってでやや繁華街も本八戸に近いのよややねややんで じゃあつって言ってその繁華街のホテル泊まって、それで本八戸まで、まあ歩いて15分ぐらいかかるんだけど、歩いたらこれ本八戸もう名前に偽りがあるの、なんもないのよ。うん、駅前とか何があったっけな、運送会社、うん、いきなり運送会社みたいな。
あ、じゃあ昔の貨物の取扱駅だったのかもしれないですね。
いやそうかもしんない、うん、でそっから一旦ローカル線に乗って八戸までこう移動しなきゃいけないんだけど、うん、でもね、なんか分かんないけどそっからなんか3駅目ぐらい、うん、だからちょっと離れてんのね、やっぱり本八戸と八戸って。で本当は八戸から一旦三沢にバスで抜けようかなと思ってたのよ。それで本八戸にしたんだけど、あまりに何もなくて、これ三沢も期待できんなと思って、それで八戸に行くことにしたんだけど、結果また八戸で1時間待ちなんだよ。でまあまあ、12時ぐらいだっけな、12時ぐらいで八戸を出発する電車で青森鉄道に乗ったんですけど、でそれでおよそ1時間ぐらいで野辺地で、野辺地からおよそ1時間ぐらいで下北っていうところに着いて、でもう最果て感めちゃめちゃ強いよ。でそこから路線バスに乗っておよそ30分ぐらいで恐れ山に着くんですけど、結構地元の方も普通になんつうの、まあ、信仰の対象でもあるわけじゃないですか、うん、で意外と地元の方も乗ってたり、途中で乗って恐れ山方面に向かったりするのよ、うん、んで3時前ぐらいに着いたんだけど、あのね、とんでもないヘアピンカーブを通っていきます。あ途中から、途中までは本当に市街地を抜ける普通の路線バスなんだけど、とんでもない下り上りのとんでもないヘアピンカーブを途中から曲がっていくっていうところであって、でそうですね、30分ぐらい乗ってる中で20分ぐらい山道、ずっともう山道に入ったらバス停ほぼなしみたいな状況で、でなんつったっけな、湖のほとりにあるんだって、その恐れ山のお寺っていうのは、なんていう寺かも忘れちゃったけど、で恐れ山自体が火山なんだって。でめちゃめちゃ酸性が強いのよ、だから。で俺もバス乗っててこう座ってたらさ、なんか匂ってくるから、俺今日汗かいたから、昼間八戸で歩いちゃったから、んでくせえのかなと思って、すげえ自分の匂い気になるなと思ってたら、硫黄なのよ全部。それでバスの中窓閉まってる全部、でも臭くなってくるぐらいの感じで、で湖のほとりにそのお寺があるんだけど、その湖酸性が強すぎて生き物がいないんだって。一種類だけ、魚は一種類しかなくて、そこにしかいないイワナっていうのがいるんだって。でイワナなら生きられるのかと思って、他のところから持ってきたイワナをその湖に放つと4日で死んじゃうんだって。
別の種類っちゃ別の種類。
そうそう、でその湖で生きてるイワナはもう世界でここしかいないイワナなんだって。異常に酸性に対して耐性が強い。でそんでさ、恐れ山行ったんですけど、めちゃめちゃね、本当に最果てに来たなっていう感じがして、お寺の構えとか普通なんですけど、中入ると、まあ、正面に本堂みたいのがあるんですけど、左手側が岩、その噴火した岩みたいのがあって、でそこでその岩の方を登っていくと、そこにお地蔵さんとかがあちこちに立ってるんだけど、なんか湯気がザーって出てるんだよ。それがだからまだなんつうの、噴火してる山だから、うん、その中から吹き出してるんだよね、岩から。それをなんかこう歩いていくんだけど、でその湖のほとりに川があって、そこに有名な賽の河原っていうのがあるわけですよ。だから地獄でそういう賽の河原っていうのがあって、死んじゃった子供が こう石を積み上げて、お父さんやお母さんのこと思って石を積み上げて、こう一日中積み上げてんだけど、夕方かなんかになると鬼が来て、おらーってその山を崩していくっていう才の瓦を、まあ、模したというか、そういうのがあったりしつつ、だけどその才の瓦のちょっと行くと、その湖のほとりに出て、そこは極楽浄土をイメージした作りになってたりとかしてるみたいな、なんかちょっとこうテーマ性のあるお寺で、なんか面白いなと思ったんだけど、一番この恐山で変わってるのは、あ、なんかイタコがいるところもあるよ、ジョージ入りみたいじゃないんだけど、だけど境内の中に温泉があるのよ。
へ
で男湯女湯あって、あのもうシャワーとかも全然ね、昔ながらのもう湯治場みたいな感じなんで、で一応入ってみたけど、これね結構いいです。硫黄の香りがプンプンする、でちょっと白濁してる感じの温泉があるんで、これあとね、これ行くときご注意なのは、あのタオル持ってってください。俺タオル持ってなかったんで、濡れたまま T シャツ着ました。服物がなかったんで。
入る前に気づく、
石川、いや気づいてたけど、もうでも入んないって帰るわけにもいかなくない？
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
いやまあ労を多くしてなんとかっていう感じであるんですけど、まあ温泉も俺あのね、硫黄が強いから10分以上入らないでくださいみたいな書いてあったりとかしてて、でまあ使ったんですけど、俺はまあね、歩くの早いっていうのはおかしいんだけど、1時間かかんなかった温泉まで入れてぐらいで、そこまでだって八戸からそこに来るまで2時間かけてきて1時間しかいないっていうやつなんですけど、でまあその狙ってたバスに乗ると、まあ乗り継ぎも、下北の駅のところで30分ぐらい時間潰さなきゃいけないんだけど、そこからまあ八戸まで また戻る、スムーズに戻れるっていうやつだったんですけど、火曜日の日ですよ、それが青森豪雨だったんですよ。
そうだったんだ。
それで電車止まっちゃって、で乗り継ごうと思ってた、もうその日仙台止まりしようと思ってたから、
ダメですよ、山形とか岩手とかに
しないです。いやいや仙台、
それダメですよ。それ
は なんで仙台止まりです。
もう一人の仙台、もう一人の石川さんが許さないです。
いやいや、もう一人の石川が言うのよ。
いやいや、そんな名
前もう一人の石川が、石川明日の朝はホテルでビュッフェ食うなよと、半台出すと。朝飯はんだいで食いたいだろ。
え、それ目的？
で仙台行こうと思ってたんだけど、
石川
また結果今度八戸で新幹線
に石川町
に行っちゃって、午後で止まっちゃって。